エルサレムにある男性、男がおりました。母の胎から、生まれ出た時から足が不自由でした。生まれてこの方、一度も立ち上がったことも、自分の足で歩いたこともない、そういう男性でした。2000年前のユダヤでは、子供もある程度の年齢になると、ラビの教える聖書学校に行くものでした。創世記、出エジプト記、レビ記、そういう旧約聖書の最初の5巻について先生から教えてもらう、そういう学校でした。しかしその子は歩けませんでしたので、学校に行けなかったかもしれません。当然学齢期の子どもたちの外遊びにも加わることはできませんでした。子どもたちもそのような学校での学びを終えると、親の職業を継ぐのが普通でしたので、漁師の子は漁師に、大工の子は大工になる、そういう訓練を親から受けました。でもその歩けない男の子にとっては、親の職業を継ぐことさえできません。周りの子どもたちが親の仕事を覚えて、社会貢献の力を身につけていっていく中で、その子は指を加えて周りの子たち、友達の成長を見るより他ありませんでした。自分のお母さんはなぜ自分を産んだのか、自分は何のために生きていくのか、トイレ一つ自分でできないような彼の子孫心は、成人する頃にはズタズタになっていたかもしれません。彼は想像するに、エルサレムの町か、もしくはその周辺の村々にのどこかに住んでいたのだと思います。エルサレムの町には世界中、その地中海全域から、もしくはメソポタミアから敬虔なユダヤ教徒が来て住んでいましたので、町は人々でにぎわっていました。町には買い物をする市場もあれば、外壁に囲まれていましたので、外から出入りする門もありました。その門では長老たちが集まって、さまざまな町の出来事に対処する裁判のような手続きも行われていました。それ以外に縦横に張り巡らされた通路も無数にありました。彼と同じような立場でエルサレムの街中で物乞いをする者も少なくなかったと思います。物乞いといえども、私たちと同じように力関係の中で生きていく存在です。縄張りがあります。長老たちが集まる外壁の門で物乞いをするものもあれば、商品と現金が交換される市場で物乞いをするものもあります。しかしながら、生まれながら足が不自由であった彼は、なんと神殿の入り口、美しい門、美門と呼ばれる場所で物乞いをしていました。その神殿は旧約聖書エズラ記6章にある通りですけれども、紀元前6世紀に建て直された再建されたもので、さらにヘロデ王によって拡張工事を された、そういう大きな建物でした。毎日のように罪滅ぼしの生贄が、牛や羊、ヤギ、鳩がこの神殿の中で捧げられていました。文字通りユダヤ教の巡礼地でしたので、その礼拝の中心、ユダヤ教の礼拝の中心を成していました。巡礼者や祈りに来る方々、普段はそうではなかったかもしれませんけれども、捧げ物をしに神殿に来る時には、一瞬かもしれませんが、信仰深い人にちょっと生まれ変わります。そんな時には、入り口で物乞いをしている人にも施しをしたい、そういう気になってしまうものです。ですから、この美しい門、美門での物乞いというのは、もしかしたら絶好の場所で物乞いをしていたのかもしれません。40を過ぎていた彼ですけれども、物乞い仲間に信仰を、神様への信仰を認められていたのでしょうか。エルサレムの、もしかしたら特等席というようなところで物乞いを続けることができました。来る日も来る日も、その美しい門、美門で人々に、施しを求める。でもそこに行くためには、誰かが連れて行ってくれなければいけない。毎日連れてきてもらっていたわけですから、愛される人物であったことは間違いないと思います。しかし、長年にわたる物乞いの人生は彼の心を頑なにしていました。行き交う礼拝者に、巡礼者に、どうしても目で訴えてしまう。お金ください。これが使徒言行録3章の物語です。本文3章1節、ペンテコステを過ぎたある日ですけれども、午後3時の祈りの時間、当時は1日3回神殿で祈っていたようです。最後の3時の祈りの時間に、2ヶ月前に十字架で殺された青年イエスの弟子であるペテロとヨハネという人物が神殿に登ってきました。本文2節、ちょうどそのタイミングで、生まれながら足の不自由な彼もこの美しい門の前に運ばれてきました。で、この主イエスの弟子たちを迎えて施しをねだったようです。聖霊に満たされて力強い主イエスの証人に変えられたペテロとヨハネは、本文4節ですけれども、彼をじっと見つめて、私たちを見なさいと言いました。二人はこの男性に、自分たちと同じように聖霊で満たしてほしいと思ったのです。未来を諦めて他人から金銀をもらって生きるような人生をこれで終わりにして、聖霊に満たされた主イエスを証しする人生を、また周りの人たちに主イエスの祝福を分け与える人生を、自分たちと同じように歩んでほしい、そう思って、私たちを見なさい、この男性を見ながらそう言ったのです。しかし、本文5節ですが、悲しいかな、ペトロやヨハネの思いとは裏腹に、この彼は二人が何かをくれるだろう、誤解して待っていました。ペテロとヨハネには見えていたことがあります。 彼が本当に必要としているのはお金ではない。彼が本当に必要としているのは癒しである、ものではなくて希望である。それが二人には分かっていたのです。このように神様に従う人々にとっては、見えるのに本人には見えないけれども、神様に従う人たちには見える、そういうことがあるのです。でそのことがこの足の不自由な彼にも起こりました。本人としてみれば40年この方歩くことができなかったので、天地がひっくり返るようなことがあっても、まさか自分が歩けるようになるとは思いもよらなかったのです。実は私たち自身にも彼と同じようなことが起こります。例えば受験勉強に失敗すると、もう自分は合格できない人間なんだ、そんなふうに思い込んでしまうことがあります。良い就職口が得られないと、もう自分は良い仕事にありつけないんだ、そんなふうに思ってしまうことがあります。結婚に失敗したりすると、もう自分は結婚には向いていない、そういうふうに思ってしまうことがあります。仕事での失敗、人間関係での失敗、いろんなことがあって、やっぱり自分はダメだと思ってしまうことがあります。また時に教会で何らかの子たちで悪い思いをすると、あ、自分は普通の教会生活には戻れないんだ、そんなふうに決めつけてしまうことさえあります。そんな時こそ私たちが思い起こすべき御言葉は、例えば詩篇62編このような言葉があります。神様、あなたこそ我が岩、我が救い、我が矢倉、私の力の岩と酒どころは神のうちにある、私の力の岩と酒どころは神のうちにある。縮み込んでしまう私たちに必要なことは、神様がくださる癒しや希望です。その神の癒しや希望は、なんと私たちの周りにいる人からやってきます。人を通してやってきます。生まれつき足が不自由であった40過ぎの彼に、神の癒しや希望というのは、神の癒しと希望はペテロという人物を通してやってきました。6節、ペテロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものはあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。人は自分が属する礼拝共同体を通して、また祈りの友を通して、神の癒しと希望を手にするものです。繰り返します。ペテロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。それは受験に失敗した学生にチャレンジを促す言葉かもしれません。イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。それは諦めずに就職活動をしなさいという神様からの呼びかけかもしれません。イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。それは諦めずに信仰の道に飛び込みなさい。主イエスの招きの言葉かもしれません。イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。 それは音信不通になった親戚や友人と連絡を取り、関係を回復しなさいという促しの言葉かもしれません。イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。それは自分に害を及ぼす人のために祝福を祈り、その人に親切にしなさいというアドバイスかもしれません。本文7節8節にはまた次のようにあります。これはペテロのことを言っています。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。普段の彼はペテロの励ましに満ちた命令が主イエスから自分に来たものだというふうに信じて、彼はペテロの言葉に素直に従い立ち上がったのでした。実はペテロという人物は毎日のように見かけた人物ではありましたけれども、もしかしたら話をするのは初めてであったかもしれません。それにもかかわらず足の悪い彼は主イエスを信じるがゆえにその言葉に従ったのです。以前の彼は本来であれば人に見られたくないような弱みを抱えて生きていました。以前の彼は足が不自由なために神殿の中に入れなかったものと思われます。サムエル記下の5章8節を見ると、1000年ぐらいの間足が不自由な人、目の見えない人は神殿に入れないというふうに言われるようになったということです。ですから神殿に入れませんので、心から神様の御臨在の中で賛美するということができない、ちょっと卑屈な人生を生きていました。以前の彼は物乞いこそが自分の人生だと思って諦めて歩んでいました。そして以前の彼は未来が開けない苦痛と悲しみの中を歩んでいました。ところがひとたび主イエスの癒しの奇跡が彼に臨むと、彼の人生は180度変えられたのです。7節8節、その男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入ったと記されています。主イエスを信じる信仰によって彼は歩けない弱みから解放され、踊り上がりました。主イエスを信じる信仰によって彼はペトロやヨハネと共に多分初めて神殿の中にユダヤ人として入れる一番奥に入って、入るのを許されて神を心から賛美する人に変えられていきました。主イエスを信じる信仰によって彼は物乞い人生から解放され、希望にあふれる輝かしい第一歩を踏み出せるようになりました。その時ペテロが果たした役割という、立って歩きなさい、立ち上がって歩きなさい、主イエスの名によって、そういう役割というのはもしかしたら今隣に座っている方が自分に対して果たしてくださる役割かもしれません。私たち人間は一人では成長することができません。復活の主イエスを中心とした交流の時、心の触れ合いの時、支え合いの時を持つ時に、 信仰が磨かれて成長していくものです。そして先ほどペテロ、ヨハネがそうであったように、私たちの信仰の仲間は周りの人には見えても本人には見えない、そういうような可能性を見出してくれて、それを伸ばしてくれる方々です。自分が避けていた罪を指摘して乗り越えるのを手伝ってくれる、そういう仲間かもしれません。私たちにはそれぞれ課題があります。一人では乗り越えることができなくても、祈りの友と一緒であればできる。一人ではできなくても、周りの教会の方々の愛と支えがあればできる。教会で共に祈り合うとき、また相手のアドバイスに耳を傾けて、それに信じて応ずるときに、私たちに神様の奇跡が起こるのです。9節10節には次のように書かれています。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。主イエスの呼びかけに素直に従って信じて変えられた者の人生というのは、時に周囲に対して大きな衝撃をもたらすものです。かつて卑屈な人生を歩んでいた者が今信じて変えられて輝かしいものに変わっていく、成長していく、そういうふうに変わっていることを周りの人たちは否定できないからです。主イエスは今日この話を聞かれている一人一人、何らかの痛みから解き放とうとされているのかもしれません。何らかの悩み苦しみから解放しようと主イエスは今待っていらっしゃるかも知れません。私たちの人生は自分で勝手に処分してしまっていいというような人生ではありません。主イエスに会って周りの方々に影響を与えるための人生であるからです。そのために私たちには命が与えられ、食べ物、家族、教会員、それの同士の支え、そういうものが私たちには与えられています。それは自分のためではなくて、それを受けて周りの方々を強めるため、神様の祝福を分かち合うためのものです。もし私たちに本当の信仰があれば、神様の約束を信じる心があれば、その心がどんなに小さかったとしても、約束に従って歩む中で、私たちは社会を動かすことのできるほどの影響力を持つようになります。主イエスの名によって立ち上がり歩きなさい。美しい門、この美門で起きた奇跡は今私たちにも起ころうとしています。信じて歩み出しましょう。祈ります。天の父なる神様、イエス様が今日も私たちに語りかけてくださっています。立ち上がって歩きなさい、私を信じなさい。私たち人間は目の前の人に起こる現実に圧倒され、あなたを見失いかけることがあります。だからイエス様は今日も私たちに語りかけてくださっているのです。主イエスの名によって立ち上がって歩きなさい。 そのような言葉が信仰の友や家族や友人から私たちに飛び込んでくることがあります。それが今日です。どうぞ信じて従いますので私たちを癒してください。信じて従うので私たちを立ち上がらせてください。私たちの傷を癒し、イエス様への愛情信頼を深める一週間を歩み出せますように。あなたが地上にイエス様を遣わし、十字架の死の後に復活させ私たちに大きな希望をくださっていることに心から感謝します。この祈りを尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。